少し遅れましたけれども、お正月おめでとうございました。
祝大家春節快乐。
皆さんいかがでしたでしょうか。献金を本当にありがとうございます。
非常感謝大家给我们的收的奉献。
学生が今少し少なくなりましたので、
学生稍微变少了一些。
経済的に大変なところを通りつつありますけれども、こういうふうに皆様方の愛とそれから献身の捧げ物によって神様が今日まで68年間支えてくださいました。
也通过大家的这个奉献，通过大家的支持，也感谢主带领我们走过了过去68年的时间。
三月の13日には卒業式があります。
3月13日是我们的毕业式。
で、研究科から1人、そして本科から5名、そして、通信科から2名の方々が卒業することになっています。
这次毕业典礼上呢，会有本科生有5名，然后通信科有2名，还有研究科有1名的学生要毕业。
またお祈りください。
请大家为这个事情祷告。
お祈りしましょう。
我们来祷告。
天の父なる神様、
亲爱的天父、
この場所を聖なる場所としてください。
求你来将这个地方分别为圣。
私たちはすぐ罪にまみれてしまいやすいものですが、今私たちのすべてをあなたに委ね、あなたの清い心を私たちに与えてください。
主は、在这个时候我们把我们所有的一切都向你仰望交托、愿主赐给我们一个圣洁的心。
そしてあなたの御声を聞き分ける耳を与えてください。あなたの愛を感じる心を与えてください。そのためにあなたの御言葉を聞こうとする私たち一人一人の思いをあなたが清めてくださって、私たちはそれに応え、神様の祝福に応えていくものとさせてくださいますように。講壇の前に立っているこの二人を、あなたが油を注ぎ、あなたが語りたいと思うことを語らせてくださいますように。
主は、求主に恩膏、讲到的还有翻译的。主は、将你所要讲的话语赐给我们两个人。
尊いイエス様の御名によってお祈りをいたします。
イエス基督的尊名祷告、アメン。
アメン。今日はここにあります。おっと、まだ出てませんね。骨太の信仰です。
今天的这个讲到题目叫做这个骨骼健壮的信心，叫强健的信心。
私たちの信仰がなよなよしたものではなくて、
我们的信心呢不是这种
太
い弱弱的，而是一个
揺るがない
特别坚固的
信仰でなければなりません。
并不动摇的，我们需要有这样并不动
ということで、今日はマタイの15章の21節から28節までのに出てくるカナンの女について学んでみたいと思うんですね。
今天我们想通过马太福音15章的21节到28节，从这个迦南妇人的身上，我们一起来学习神的话语。
皆さんの中で今日まで全く試練を受けたことがなくて、もう何もかもトントン拍子で来られた人があるでしょうか。
大家有没有这样的人？就是我从来没有受到任何的试炼。
苦しみに遭うということ、試練に遭うということは嫌ですよね。
大家这个受苦受试炼，大家肯定都不喜欢。
しかし、試練は私たちの人生で避けては通れません。
但是呢，这个试炼是我们人生当中无法回避的一个课题。
むしろ神様は私たちに試練を与えて、私たちを強くしようとするんです。
其实是神也允许试炼在我们人生当中，来让我们能够变得更加的强健。
例えば愛する者に先立たれた悲しみ。
比如说我们失去亲人的痛苦。
辛いですね。
肯定是非常不好受的。
また不慮の事故、災難に 出会うということもあります。
当然遭遇各样的灾难也是有这样的时候。
また親しくしていた友達に見捨てられるということもあります。
比如说被我们的亲爱的朋友亲友来离弃这样的痛苦也是有的。
何よりも私は神様に見捨てられたのではないかという真っ暗闇の中に掘り出されることもないわけではありません。
比这个更严重的是有的时候我们会觉得我们是不是被神所抛弃了然后一直身处一种黑暗绝望之中这样的事情有时候也会发生。
ご一緒に日本語で読める人は読んでみましょうか。はい。
大家会读日语起来读一下。
あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう脱出の道も備えてくださいます。試練はあります。
試練肯定是有的。
しかし、出口のないトンネルはないんです。神様は必ず脱出の道を私たちに備えてくださるんです。そして試練を通って向こう側に行った時のあの喜びというのは今までにない素晴らしい喜びです。
当我们经受这个试炼能够找到这个出口能够脱离这个试炼的时候那那种这种喜悦是这个前所未有的是一种不可比。
その時にこの信仰が骨太になるんです。強くなるんです。
经过这些试炼之后我们的信心就变成这种骨骼强壮的非常强
的
重要的信心。
その信仰あるいは神様を信ずるということと試炼を受けるということはちょうどこういうものなんですね。双子のようなものです。
那这个信心和试炼呢正像这种双胞胎的一种关系。
必ずあります。
肯定是一起出
现。いろんな形で
各种各样的形式出现。
なぜですか。
大家想是为什么呢。
あなた方の信仰の試練は火で試練さ鍛錬されつつなお朽ちていく金よりも尊い。そしてイエス・キリストの現れとともに称賛と栄光と栄誉になることが分かります。
在彼得前书一章七节这样写道叫你们的信心既被试验就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵可以在耶稣基督显现的时候得着称赞荣耀尊贵。
私たちは試練から逃げてはいけないんですね。
我们不能够从试验当中逃跑。
自分でまいた種は刈り取らなければなりませんが神様が与えてくださる試練には堂々とそれに打ち勝って立ち向かっていかなければならないんです。試練を受けるそして試練に打ち勝っていくということによって何が起こるかと言いますとちょうどあの竹の節のように神に試された信仰には節ができる。
这种经受试炼并且最终得胜试炼的人呢在他们的信心当中如同这个竹子长这个节一样在这种信心当中也会生出节来变得更加的强壮。
なぜあの竹にはこういう節があるんでしょうか。
在这个竹子上为什么它会长出这个节来。
嵐にあっても何にあっても折れないようにという神様の素晴らしいご計画の一つですよね。
这是神所造的一个美妙之处就是在经受风雨的熬炼的时候它不会倒下。
ですから本当に厳しい試練にあったヨブの友人であるエリハズがこのように言いました。ああ幸いなことよ神に責められるその人は神様に責められたくないです。でもああ幸いだ神に責められた人はだから全能者の懲らしめをないがしろにしてはいけませんよ。
在这个约伯记里当约伯经受很多熬炼的时候他的这个朋友叫提曼人以利法说了这样的话在约伯记五章十七十八节他说到神所惩治的人是有福的所以你不可轻看全能者的管教。
次にこう書いてありますね。神は傷つけるがそれを包み打ち砕くがその手で癒してくださるのだ。
在十八节说因为他打破又缠裸缠裹他击伤用手医治。
心に傷を受ける時があるじゃないですか。
大家都有心理受伤的时候。
しかし神様がそれを許してくださったとするならば、必ず神様の手で私たちはそれを癒していただくんです。
但是如果这我们所受的伤是神他所允许是让我们经受的，他一定会替我们亲手 为我们尝过心里的伤害。
これは大変大切な言葉なので、ご一緒に読んでみましょう。はい。
非常重要的经文，一起来读。
あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいもの、あるいは望むものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。素晴らしい言葉ですよね。アーメンでしょ。でも皆さん方のお祈り全部叶えられました。ここには何でも叶えられると書いてあるんです。でもまだ叶えられていないお祈りもあるはずだと思います。いつまでたってもその祈りが答えられないといって苦しむ場合もあるかもしれません。それには理由があります。神様の約束として何でも願ったものは答えてあげますよと言ってるんですが、条件があるんです。こういうことですよね。これが大切なんです。あなた方が私にとどまり、そしてあなたの私の言葉があなた方にとどまるならばという、それがないと私たちの祈りは答えられないんです。
我们的这个祷告得到回应有两个条件，就是在这写的说，你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，这是条件。
神様は 100% 答えてくださるとおっしゃってるんです。
神说他会百分之百的回应我们的祷告。
でも答えていただくためにはイエス様につながって、イエス様の言葉が私たちのこの魂の中に入っていなければならないんですね。
但是我们的祷告如果要得到回应的话，必须要有这样的条件，就是我们必须要常住在神的他的耶稣在我们里面，而且他的话要在我们里面。
そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。
如此以来的话，我们的这个祈求才能够成就。
だから神様の御言葉にしっかりと根付くっていうこと、そして神様の言葉をしっかりと心に蓄えるということ。そしてイエス様につながるということが大事なんですね。
所以说深深的扎根在神的里面，然后把神的话语放在我们里面，然后与我们的主耶稣基督连接，那这是必要的。
このイエス様の十字架、イエス様が私たちに与えてくださったこの条件をこれからも満たしていきましょう。
让我们一起来完成神给我们的。
ということで今日の主題に入っていきたいと思うんですね。
然后进入今天的讲到的主题。
イエス様が道を歩いているときに一人の女がやってまいりました。カナンの女ですから異邦人の女ですね。そしていろんなやり取りをしているんですが、大事なことは何かというと、イエス様は必ず私たちの祈りの姿勢の精査をされるということですね。
他们说了很多的话，我们有一点注意的是，耶稣基督他细查我们这种信心的样式，信心的态度。
神様は私たちの心の信仰のいわゆる純度と言いましょうか、信仰のあのなんていうんですか、姿勢というものがどれほどしっかりしているかということをイエス様は試されるわけです。
那耶稣基督呢？他会试验我们心里的这个信仰的纯度到底有多少？
ところが神様に試されたときに。私は自分がどういう信仰を持っているかということをここにもありますように自己診断をしないといけないんですね。
当神在这样的细查我们心里的这种信仰的纯度的时候，我们自己也要对我们的这个信仰做一个诊断。
つまり神様は私たちの姿勢を精査されるというんですが、私にとどまっているかどうか、試練を受けているときに私はイエス様にしっかりとつながっているかどうかということですね。また2番目に、私の言葉がとどまっているお祈りであるかどうかということ。つまり何を言っているのかといいますと、私たちの祈りのこの軸足がどこにあるかということです。
所以这个重点就是说，我们这个祷告请求的这个所谓的支撑腿，这个重心在什么地方？
つまり私たちがあれが欲しい、これが欲しいといろんな求めがありますよね。ところがその求めている間に私たちの思いの中からイエス様が消えてしまってはならないし、イエス様の言葉が私たちのこの魂の中に生きていないといけないということです。
所以在我们祷告的时候，耶稣他在我们里面的耶稣不能够离开我们，他的话语也不能够离开我们里面。
だからちょっとこの家内のカナンの女とのやり取りを見てみましょう。
我们一起看耶稣基督和这个迦南妇人他的之间的对话。
で、女の方では自分の娘を癒してほしいということでイエス様にお願いに来たわけです。これは後でもう少し詳しくいたしますが、しかし私たちがお祈りをするときにこの女のように娘を癒してほしいと思いながら、この私のこのお祈りの仕方は正しいであろうかどうかということをこの女は自分で精査したわけですね。
这个他们的对话是这个妇人要求啊，请这个耶稣基督来医治他的女儿。但是我们要重点要看的是，这个妇人她的祷告的是怎么样一种祷告？
お祈りをしている私はこの本当に神様の前に正しい姿勢で祈っているだろうかということを神様が試されるわけです。
所以神也是要看我们这种祷告是在神的面前是怎样的一种祷告。
聖書を読んでみましょう。
我们一起来看圣经是怎么说的。
それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げていった。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。ここでもお母さんたちがいらっしゃると思いますが、自分の子供が病気になった時にも必死になって祈ります。この女もそうでした。
我想在我们当中有很多的母亲，当自己的孩子生病的时候，我们的请求就变得非常的迫切。在这里的这个迦南妇人也是如此。
でもこの娘がひどい悪霊に取り憑かれていた、いたのですから、もうとんでもない状況にあったわけですね。だからこの女は必死に、イエス様、私の娘を癒してくださいと祈っているんです。ところがイエス様はどういうふうにその祈りにお答えになったでしょうか。いいですか。しかし、イエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そうすると弟子たちが身元にやってきて、この女を返してやってください。叫びながらやかましくてしょうがないですから、早くも追い返してください。そういう状況に私たちも陥れられないとは限りません。祈っても祈ってもイエス様は知らん顔しているような、そういう状況にあったことがありませんか。
当我们像妇人一样去祷告的时候，神就像背对着我们，完全没有垂听我们的祷告一样。
何十年も祈っているのにまだ答えられないという祈りがありませんか。
祷告了很久很久，但是始终得不到回应，相信也有这样的时候。
しかしカナンの女は一言も答えてくださらないイエス様に、何だ答えてくださらないのはまた他の救い主を探しに行き、いえいえそうではありませんでした。主よ、ダビデの子よといったことに対してイエス様は黙っておられたんですね。皆様方の祈りに答えてくださらない黙っているイエス様には理由があるんです。しかしこの女にとって非常に良かったことは何かというと、異邦人ではありましたけれども、ダビデの子イエスよとユダヤ人と同じ言葉を使ってお祈りを始めたということ。
在这个迦南妇人身上有一点十分的可贵，就是他的从他的这个说法说主啊，大卫的子孙，这样可以看得出来，他这个沿袭的是犹太人的这样一个。
それにもかかわらず、ダビデの子よと呼びかけているのに、イエス様は黙って その女の方を振り向きもしなかった、沈黙した。沈黙とは何ですか？無視ですよね。時には無視だけじゃなくて拒否でもあります。でもこの女は無視でもなく拒否でもなく試練と受け取りました。イエス様に答えられないと言って失望してはいけません。またいくら祈ってもこの教会ではイエス様が答えてくださらないから他の教会に行って祈ろうと言って教会を転々とする人もありますが、それもダメ。黙っておられるイエス様にそれでもこの女はしがみついていきました。この教会でイエス様に答えていただくまで私はいるんだという、そういう信徒の信仰は骨太の信仰というんです。彼女にとって主よダビデの子よというのはイエス様でなければならないという太い信仰があったんですね。だからあっちの教会に行ったりこっちの教会に行ったりするのはこの女と全く反対です。そういう信仰は骨太ではありません。そういう信仰にイエス様は応えようとはなさらないんです。誰でもよい、どこの教会でもというんではなくて、彼は主よあなたしかありません。イエス様が沈黙をしても彼女は失望しませんでした。叫び続けていきました。必要な祈りを続けていきました。聖書の中に求めよさらば与えられん、そして探せさらば開かれん、門を叩けそうすれば開かれるであろうという約束があります。ところがイエス様のその思いとは反対に弟子たちはこの女を返してやってください、うるさくてしようがありません。いいですか、イエス様の弟子たちがこの女を返してやってください、時々あまり大きな声で言えないんですが、教会の中でいざこざが起こる時があるんです。
虽然这个事情讲起来有一点为难，但是确实在我们的教会当中常常会有这样的事情。
もうやめたと言って教会を去っていく人があります。
真的有的人会说啊，已经是没办法了，我真的放弃了，有这样的人，有这样离开教会的人。
でもこの女はそうではありませんでした。弟子たちが何と言おうと、そしてイエス様が黙っておられようと、まだイエス様に願い続けたのです。
但是这个迦南的妇人她却没有离开，她仍然在这个耶稣基督他沉默的时候仍然迫切的祷告。
時には私たちの周りに私の純粋な信仰を妨げるような人が出てくるかもしれません。
有的时候在我们的身边也会有人会去这样的影响我们的这种，
それが
妨碍我们的这种单纯的信心。
弟子たちでした。
在这个时候就是这个耶稣基督的门徒他们。
もうあの女を返してやってくださいと言ったその時にイエス様は何とお答えになったんでしょうか。
当这些门徒在向耶稣喊说赶紧把他打发走的时候，耶稣基督是怎么说的呢？
女に向かって言ったんじゃないんですよ。弟子たちに向かってイエスは答えた。私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされてはいませんと言われた。
耶稣基督对他的门徒说的话，他说我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去。
ひどいですね。
这句话真的是有点过分。
時々イエス様がそういうふうに見える時があるんです。
有的时候耶稣基督的话听起来真的有时有种，
この女に言ったわけではないんですが、この女はこの言葉を聞いていたかもしれませんし、聞こえていたかもしれません。
虽然他没有对这个迦南夫人说，但是呢，迦南夫人在场，所以他很有可能就听见他在说这句话。
しかし、そこが大事なんです。私たちももうダメだと思っても、しかし、それでもこの女はイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けください。
尽管如此，这个迦南的妇人仍然来到耶稣的跟前来拜他，说：“主啊，帮助我。”
骨太の信仰というのはこういうことなんです。
所以这种所谓的健壮的那种信心就是这样的信心。
私はイスラエルの家の滅びた羊の以外には使わされておりません。これをもう少し説明してみますとね、これは
解釈一下这个二十四节耶稣所说的话是什么意思？
言い換えれば人種差別ですよ。
那这个换句话说，这种说法是一种这个
私はユダヤ人のために来ている救い主です。
那我是为了犹太人的这个拯救。
異邦人には関係がありませんというようなそういう意味にも取れるにもかかわらず、この女はそれをまともに受けないで、イエス様構いません。それでも私のをお助けくださいと言ってひれ伏したと。書いてありますね。
那这个耶稣基督的话会容易被误解为说他就是为了犹太人的得救才来的，跟那外邦人毫无关系。尽管如此，这个迦南的妇人仍然来到主的面前。
有名な言葉の中にヨハネ伝の三章の十六節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この言葉を彼女は知っておりませんでした。
我想这个迦南夫人并不知道我们大家非常熟悉的这个约翰福音三章十六节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。
この救い主は私の民族ではありません、ユダヤ人ではありますけれども、一人として滅びることのないようにと愛を持っておられる方だということを彼女の信仰の中にしっかりと持っていたということ、これは素晴らしいと思うんですね。
但是虽然这个迦南夫人知道他不是他们自己的本族人，他只是一个犹太人，但是呢，他觉得他心里有一个坚定的信心，就是说这位耶稣基督他是爱我的人，他会带我这个脱离毁灭，走向永生。
ここで皆さん方に知っていただきたいのは、彼女はイエス様の前にひれ伏したと書いてあるじゃないですか。
圣经上写着说这个妇人来拜他。
あんたには用がないよとイエス様おっしゃってるんです。
耶稣说：“我跟你没有关系，我没有办法帮你。
私はあなたのような異邦人に使わされたものではありませんよと間接ではありますが、そう言ってるんですよね。
耶稣基督虽然是一种间接的方式，但是说的非常清楚。
にもかかわらずイエス様の前にひれ伏してと言っているあの姿を見たときに、私たちは私の信仰はいかがでしょうかと、何ですか。”自分を試してみる、自分を振り返ってみる必要がありますよね。
当我们看到这个妇人，她来到耶稣的面前来跪拜他的时候，我们看到这个妇人她的敬虔的这个姿态，我们要想我们自己到底有没有和她一样的信心。
あなたのような異邦人には私が関係ありませんと言っても、礼拝をする姿勢でまだイエス様のそばににじり寄っていきました。
虽然听到耶稣告诉他说我和你没有关系，没有办法帮你，但是他仍然来。
これを私は純度の高い信仰の姿勢だと言いたいんです。
这是一种纯度极高的一种信心。
つまり、神様がまだ答えてくださらなくても、じりじりじりじりとイエス様のそばから離れないでにじり寄っていく礼拝を失わないということですよね。
那这是虽然神还没有回答他的祷告，但他仍然坚持跪拜在神的面前。
ひれ伏し続けていったということです。
一直跪拜在那里。
主よ、私をお助けください。主よ、私をお助けください。
他一直呼求说：“主啊，你来帮助我！主啊，来帮助我！”
ここでふと私が気がついたのは、もう娘のことが頭の中にあったのかどうか、娘のことを話さなくなってしまいました。
我突然意识到，这时候的妇女她已经不再提她女儿的事情了。
時々神様、神様、私は今このような必要があるんです。今お金が欲しいんです。今借金をしております。返さないといけませんって言ってるのに、神様は知らん顔しているようですが。
有的时候我们向神祷告一个具体的事情，我们有各种各样的需求，比如说我们缺钱，我们借了钱，现在还不上来。
つまり、
神那怎么办？但是神
そういう時に神様は 私たちのそのお祈りの軸足というのがお金ではなくてもっと大事なものがあるでしょうと私たちに示すためにこちらのお祈りには答えてくださらない時がある。
所以神有的时候他不回应我们的祷告，是因为他让我们要明白我们祷告的重心有没有放在正确的位置上。
でも良かったことは何かというと、イエス様しか答えてくださらない、イエス様だけですというこの真剣さがあったということです。
所以在这个迦南妇人身上最宝贵的一点就是说，只有耶稣才能够帮他，就是这样的一种信心。
彼女は初めは娘のことで悪霊に取り憑かれた娘のことで頭がいっぱいであったんですが、あ、そうじゃないんだ。私の信仰がきちんとイエス様につながっているかどうかなんだ。私の祈りがイエス様に通ずるかどうかということなんだ。ということに気がついた。
所以刚开始这个迦南妇人是被她女儿被鬼附的这个事情装满了她的头脑，她没有办法想别的事情。但是后来她突然意识到她自己的信心，在神面前的信心是怎样的，是不是？
母親であったので、彼は娘のためにって言ってた、その娘の姿が消えてしまって、イエス様、あなたは神の子ですと礼拝になってきたんですね。
所以刚开始他是一个只为他女儿呼求的这样一个母亲，到后来他成为一个敬拜神的人，他开始就跪拜在耶稣的面前。
ですから私たちの祈りの中であれが欲しい、これが欲しい、これがなければなりません、あれがなければなりませんということでいっぱいならば、イエス様はそういう信仰の姿勢には応えてくださらない。しかし
只是把我们的焦点定睛在我们所需要的事情上的时候，这样的祷告这个求那个，但神他不回应我们这样的祷告。
でもイエス様の前にひれ伏して謙虚になって、ダビデの子主よ、イエス様よと礼拝をし始めた時から次第に状況が変わってまいりました。
所以当这个妇人开始俯伏在耶稣基督面前来跪拜他说主啊大卫的祖孙的时候，所以他的这个状况就开始。
ところがまだそれでも終わらないんですよ。
但是还没有结束。
大変です。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよろしくないと言われた。
不好拿儿女的饼丢给狗吃。
ひどいですね。
这个也很过分。
もうイエス様からそこまで言われてしまったならば、この女はもう堪忍袋の緒が切れてしまうかもしれない。
所以也许如果耶稣已经讲到这个份上的，想必这个迦南的妇人，她一定会已经是不能够再忍受了。
いいですか。その時です。この女は素晴らしいでした。
就在这个时候，这个妇人却讲了这样一句话。
女は言った。その通りです。
主は不错。
でも、子犬であったとしても、主人の食卓から落ちるパンくずはいただけますよね。
但是狗也吃他主人桌上掉下来的碎渣。
はっと気がついた。私は罪人だ。罪人ならば神様から祝福を受ける資格はない。
他突然意识到他是一个罪人，作为一个罪人，他没有这样的资格来到神的面前来求神的帮助。
子犬だ。はい、そうです。
主说他是狗，他说是的。
罪人です。
我是一个罪人。
でも私のような罪人でも主人の食卓から落ちるパンくずならば。いただけますよね。
就连我这样的罪人，从主人桌上掉下来的这样的饼的碎渣，我还是要吃的。
私たちの信仰と信仰から出る祈りがそこまで来なければ、イエス様が振り向いてくださらないということがある。
我想我们的这信心，还有我们的信心带出来这个祷告，达不到这种程度是不行的。
イエス様はこの女に。ひれ伏して祈り続けるこの女に、子供たちのパンを取り上げて子犬にやるのはよろしくないと言ったにもかかわらず、愛の救い主から出る言葉とは思えないような内容であったとしても、この女はひれ伏し続けて、そうです、その通りです。
虽然主说了这一番让人特别难以接受的话，但是迦南妇人仍然， 来到神的面前来跪拜，说主啊，是的，不错，是这样的。
だから私たちの祈りの中にその通りです。神様、今私の今いる環境を受け入れます。そこから逃げ出しません。
所以我们也要学习他在祷告的时候说，神啊，是的，是这样的，如你所说，但是我不会逃离我目前的这个环境。
この女のようにその通りです、あなたがおっしゃる通りですと、そのような信仰と祈りが必要なんですよ。
我们也需要这样的一种信心，还有信心，这种信心的祷告。
自分が不潔で罪深い犬だということ、それでも主人の 食卓から落ちるパンくずはいただけますよねという祈りができたという、この女は素晴らしかったんです。いいですね。ということで、このカナンの女の応答から私たちはこういうことを学ばなければなりません。一つは、問題の中に溺れている母親の視点から、神と自分との関係における視点に自分の祈りが変わっていったということですね。
所以我们要学到的这个重点是什么？就是这种视点的视角的一个转换，就是从一个母亲到一个敬拜神的人，这样的一个视角的一个转换。
最初は母親の心だけで、母親という立場だけで問題を見ていたのではなくて、そこからイエス様の心を受け取って、イエス様の思いをすっと心の中に受け入れて、そしてひれ伏しながら、そうです。神様、あなたは救い主であり、私は罪人です。というこの姿勢で彼女は祈り続けた。
所以刚开始他只是由一个从一个女性的从一个母亲的角度来出发，来为他的女儿来祈求呼求祷告，到后来他意识到耶稣基督是他的救主，他是一个罪人，他要把他的焦点放在他和耶稣基督的这样的关系上。
だから愛する兄弟姉妹、私たちが祈っても祈っても祈っても答えられない祈りがあるかもしれません。
所以弟兄姐妹们，有的时候真的是祷告了多时，仍然得不到回应。
なぜ祈ってもすぐ答えられないのか。イエス様はこの女のように、私たちの視点を、祈りの中心の軸をここからこちらに変えなさいとおっしゃってるんですよね。
所以当我们的这个回应祷告没有得到回应的时候，是神在让我们能够看我们这个祷告的重心要挪到一个正确的位置上。像这个
あなたのお祈りの動機は間違っていませんか。
所以神在对我们说，你这个祷告的你的动机你的出发点是不是从开始有错。
あなたの娘をの癒しをあなたは願っているけれども、まずあなたからあなた自身が変わらなければならないんですとイエス様がおっしゃってるわけです。
所以耶稣在告诉这个妇人说，虽然你刚开始就为你的女儿祷告，但是你自己的这个祷告的你的这个态度是怎样的，你自己身上有没有问题。
一緒に読んでみましょうか。はい。心の貧しいものは幸いです。
虚心的人有福了。
天の御国はその人たちのものだから、私たちの心を貧しくしてへり下って神様の前にひれ伏しながらお祈りをする、お祈りには必ずイエス様は答えてくださいます。
如果我们虚心的来寻求他的话，神一定会垂听我们的祷告。
これも読んでみましょう。はい。悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるから。悲しい人がいませんか。今悲しんでいる人がいらっしゃいませんか。イエス様はその人たちの涙を受け取ってくださって、幸いなんですよと言ってくださいます。
我们大家当中有哀痛的人，耶稣在这里告诉我们说他们是有福的，因为神必亲自安慰他们。
その時イエスは彼女に答えられた。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。
就在这里回应的妇人说，妇人你的信心是大的，照你所要的给你成全的吧。
すると何が起こったんですか。彼女の娘はその時から治った。
主聖也说，从那时候他女儿就好了。
一生懸命祈っておっても、その祈りがどうしても答えられない。 という試練が皆さん方の中にもしあるとするならば、ちょっとその祈りを少し方向を変えて、イエス様を見上げながら、イエス様、私は正しいお祈りをしているでしょうか、尋ねてみてください。
当我们在祷告的多时仍然得不到回应的时候，让我们在这个时候退后一步，把我们的视点由这个问题来转向神，让我们仰望他来问说，思考我们 我自己是不是在做一个正确的祷告。
ああ、あなたの信仰は立派です、その願い通りになるようにという答えを私たちも必ずイエス様からいただけるはずです。
我们也一定能够像这个迦南妇人一样得到耶稣基督这样的回应，说你的信心是大的，照你所要的给你成全了吧。
そのためには一心不乱の信仰が必要です。
所以需要我们有一个坚定，
よそ目をしない信仰が必要です。
需要我们不看旁边，而是定睛在耶稣身上这种信心。
邪魔者に目をそらさない信仰が必要です。
需要我们不被其他的事情所干扰。
まあいわば捨て身の信仰ですよね。
像一种舍己的一种信心。
信仰が試されたとき、私たちは主からイエス様から目を離さないこと。
所以当我们接受试炼的时候，不把我们的目光转离我们的神是绝对是重要的。
ご一緒に読んでみましょう。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自身の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。信仰の創始者であり、そして私たちの信仰の完成者であるイエス様から目を離さないように。
让我们来仰望为我们信心创始成终的耶稣。
この女がそうでした。そうすると、あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれたことを考えなさいと、イエス様が十字架にかかって苦しんで苦しんで、ああ神様、なんぞなんぞ私を捨てたもうやと、イエス様すら神様から見放されたのではないかという試練を通られましたが、
所以我们的主耶稣基督在十字架上经受这样考验的时候，他也在想，
それでもご自分の前に置かれた喜びとは何ですか？
让我们也来想，
私が
他前面的喜乐是什么？
この試練を受けることによって十字架にの上で神様の鞭を与えられ、そして人々から罵られ。そして私がここで死ぬことによって全世界の人たちが救いを受けるという喜びのゆえに十字架を忍んでくださった。その
イエス基督在他心在他里面摆在他前面有这样的一个大喜乐，那就是因着他受的鞭伤，因为他在十字架上所受的死而带来了全部的人类的这个救赎。
ですから私たちが試練を受けたときに、どうかイエス様の十字架をイメージしてください。イエス様が苦しんで苦しんであなたのために、祈っているあなたのために十字架にかかられたんです。ですからまだどこかに私たちの解決していない罪があるかもしれませんし、まだどこかに人を許していないその心があるかもしれません。そういうものを一つ一つイエス様の十字架を思い出しながら、イエス様、この罪深い私の祈りを聞くために、応えてくださるために、あなたは十字架にお作りください、死んでくださったのですと、イエス様の十字架をイメージしてください。
所以请大家在我们受试炼的时候来想到自己的心里没有 得到解决的罪，想到我们自身的问题的时候，想到耶稣基督是为了我们这样的罪人钉在十字架上，来仰望他的十字架。
その結果何が起こるんですか？赤いところ読んでみましょう。はい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。
就是为了你们免得疲倦灰心。
十字架をイメージするということは、私たちの信仰が骨太になる ためです。
所以我们仰望耶稣基督的十字架是为了让我们的信心 变得更加的强壮结实。
むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道を神様が備えてくださるのです。
所以神一定在我的试炼当中为我们预备一条出路。
今皆さん方の中で暗闇の中にいる人はいませんか。
在我们当中有没有正在经受这样的苦难的。
苦しいトンネルの中を通っている人がありませんか。
有没有正在经受一个像一个钻在这样的一个隧道当中的一种苦难。
祈っても祈っても答えられない祈りがまだ続いてはいませんか。
是不是我们祷告了多时仍然没有得到神的。
大丈夫です。
我想是没有问题的。
必ず出口があるんです。
一定会有一个出口。
光り輝く栄光を神様が私たちに与えてくださるはずです。
神一定会给我们这样的出口并且给我
们祈り続けていきましょう。
让我们一起祷告下去。
と同時に私たちの祈りの調整をしないといけないときには少し私たちの思いを調整していきながらこの女のようにそうです、その通りです、子犬でも主人のあの食卓からパンくずはいただけるのです。神様、こんな罪人に過ぎない私です。こんなにもうどうしようもない私です。でもそれでも私たちはあなたから祝福を受けることができる。ちょっとしたパンくずでもあなたからいただけるはずです。
所以当我们祷告如果一直得不到回应的时候，我们要调整我们这个祷告的姿态，调整我们的心态，要像那个迦南妇人一样说，说是的主啊不错，但是狗也吃他主人桌上掉下来的碎渣，我们是不会得到你的祝福，但是我们仍然会得到你的祝福。
お祈りしましょうか。
我们一起来祷告。
道に迷っている人がありませんか。
有没有迷失方向的人呢。
行き止まりに来た人がありませんか。
有没有觉得走到一个绝路上的人呢。
そこから抜け出したいと思いながら抜け出すことのできないで苦しんでいる人がいないでしょうか。
有没有这样的人说已经走到绝路上想办法想脱离困境但仍然没有办法有这样的人吗。
カナンの女はそのような苦しみの中に暗闇の中からイエス様にの前にひれ伏してそしてイエス様から素晴らしい答えを与えられました。
这个迦南妇人经历了这样的苦难经受这样的熬炼之后来到主的面前最终得到了主的回应。
私たちの主イエスキリスト救い主はあなたのためにその人のために十字架の苦しみを負ってくださったんです。
我们的主耶稣基督我们的救主是为了你也为了他人所有人的罪来经受了这样极大的苦练在十字架上为我们定死。
イエス様の十字架のそばに今一緒に参りましょう。
让我们一起来到耶稣基督的十字架前。
そしてあの罪深い犯罪人がイエスを見上げてどうか主よ私を思い出してくださいと言ったようにイエス様を見上げてください。
让我们一起来仰望耶稣如同在和耶稣基督同定十字架的那个强盗所说的一样主啊当你得国的时候请你来记得请你记得我。
イエス様は優しくその時にあなたは今日私と一緒にパラダイスに行くんですよと。
所以耶稣基督当场就告诉他实在的告诉你在今天你就要和我同在乐园里了。
皆さん方の中でまだ祈りが答えられていないでも今日このカナンの女の姿から私は学びました。
虽然我们很多人的祷告还没有得到回应但是今天我们从这个迦南的妇人身上学到了宝贵的功课。
私の祈りの純度を祈りの質を変えていきますとおっしゃる方はありませんか。
有没有这样的人说今天我就要改变我的信心的程度改变我祷告的态度。
あなたの願いは 答えられましたというイエス様の答えをいただきましょう。
也让我们能够得到神所给这个迦南妇人一样的这种回应，说是的，你的信心是大的，就照你所愿的为你成就吧。
まだ暗闇の中にいる方々でお祈りをしていただきたいとおっしゃる方がありましたら、今皆様方の代わりに主に祈らせていただきます。私のために祈ってくださいとおっしゃる方ありましたら、ちょっと手を挙げてお示しください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すぐ下ろしてくださって結構です。今手を挙げられた方はそのまま手を挙げられたままでイエス様に向かってその手を挙げ差し上げ述べましょう。誰も見ていません。イエス様だけが見てくださっています。十字架にかかってくださったイエス様です。女よ、あなたの願いは答えられた。
夫人是的，照你所要的给你成全了吧。
というイエス様の細い御声を聞きましょう。
让我们一起来听耶稣基督来对我们这样说话。
十字架におかかりになったイエス様、今手を挙げておられる一人一人の手に、その指に、その心に、その思いに触れてください。
为我们钉在十字架上的耶稣基督，求你在这个时候来触摸我们每一双举起来的手，来触摸我们每一个弟兄姐妹们的心。
私たちは今自分しかわからない問題を抱えています。
我现在自己有一个自己没有办法去解决的问题。
しかしイエス様は十字架にかけられてまで私たちのこの苦しい苦しい思いを取り除こうとしてくださっています。
但主耶稣基督，你为我钉死了十字架，相信主你愿意为我解决这样的一个难题。
十字架のあなたを見上げます。
我要仰望你，仰望十字架上的主。
そしてあなたはその十字架から復活なさったのです。
但主耶稣基督，你从那十字架上你死里复活。
そして今天にあって私たちの信仰の創始者であり完成者であるのです。
如今主你在天上，你是我们信心的创始成终者。
今私が抱えている問題を解決していただけることを信じます。
主啊，我们相信你一定会给我们所有的难题一个解答。
私は罪深いものに過ぎません。
我们虽然只是罪孽深重的人。
しかしその罪を許すために十字架におかかりくださったイエス様です。
但是耶稣基督，你却为了我们这样的罪钉在十字架上。
今あなたの御手に触れていただいて、そして私の心の中にずっと長く祈ってきた祈りに応えてくださったことを信じます。
主啊，我相信就在这个时候你要触摸我的手，主啊，你要回应我长久以来的祷告。
何時の思い通りになるようにという声をかけてくださってありがとうございました。
主啊，谢谢你也告诉我，就像你告诉的迦南妇人一样，说就照你心里所愿的被你成就了吧。我们谢谢你。
この私の手にあなたの手を差し伸べてくださってありがとうございました。
感谢你用你的手来触摸了我的手。
これからもあなたに目をしっかりと離さず向けてまいります。
主啊，从今以后我要坚定的仰望你，不把我的注视离开你。
私の祈りに応えてくださってありがとうございました。イエス様の名によってお祈りします。
イエスの名
アメン。